From the conference center at ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第185回半基礎大会土曜午後の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はユタ州リバートン地域のステーク内の子どもたちによる初等教会聖歌隊がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第二顧問のディーター F ・ウークトドルフ官庁がこの部会の司会を務めます。愛する兄弟姉妹友人の皆さん、末日聖徒イエスキリスト教会第185回半基礎大会の土曜午後の部会に皆さんを歓迎いたします。この大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁の依頼により私がこの部会の司会を務めます。会場に出席してくださっている皆さん、テレビ、ラジオ、インターネットを通じて参加してくださっている皆さん、大会の模様が衛星中継を通じて届けられる世界各地のステークセンターでご覧になっている皆さん一人一人にご挨拶申し上げます。この大会に出席される中央幹部及び中央役員の方々に感謝します。この部会の音楽はユタ州リバートン地域のステークの初等教会の子どもたちによる聖歌隊が提供します。指揮はエミリー・ワドレー、オルガン伴奏はリンダ・マーゲッツとボニー・グッドリフが担当します。開会にあたり聖歌隊が麗しき救い主を歌います。開会のお祈りは70人のテレンス・ M ・ビンソン長老です。それから大官庁会第一顧問のヘンリー・B ・アイリング官庁が賛意の表明のために教会の中央幹部並びに地域70人の名前を提示します。
愛する天の父なる神様、あなた様の子供たちとして、私どもはここに集まりました。皆様を、あなた様を愛しています。トーマス・S・モンソン大館長を愛しています。そしてその声を受けることに感謝しています。御霊の無駄橋がございますように、モンソン大館長が預言者、聖権者、啓示者として受け召されていることに感謝しています。私たちは大館長を心から支持しています。今日お話ししてくださる方の上に祝福がございますように、私たちがよくその教えを聞き、そして聞いたことをよく行うことができますように、御霊がございますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
兄弟姉妹の皆さん、モンソン大館長の依頼により、私がこれから教会の中央幹部、地域支柱人、中央補助組織会長会の名前を皆さんの賛意の表明をいただくために提示します。私たちは預言者、聖権者、啓示者、松井一聖とイエス・キリスト教会の大館長として、トーマス・スペンサー・モンソンを、また、大館長会第一顧問としてヘンリー・ベニオン・アイリングを、大館長会第二顧問としてディーター・フリドリヒ・ウクトドルフを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。ただいまの表明が記録されました。十二使徒天会会長としてラッセル・M・ネルソンを、また同天委員会会員としてラッセル・M・ネルソン、ダリン・ H・ オークス、M・ラッセル・バラード、ロバート・ D ・ヘイルズ、ジェフリー・ R ・ホランド、デビッド・ A ・ベドナー、クエンティン・ L ・クック、D ・トッド・クリストファーソン、ニール・ L ・アンダーセン、そして新しい会員として、ロナルド・ A ・ラズバンド、ゲリー・E ・スティーブンソン、そしてデール・E ・レンランドを支持するよう定義します。支持してくださる方は手を挙げてその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。大館長会顧問と十二使徒定員会を預言者、聖権者、啓示者として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。私たちは十二使徒定員会として召されたことにより、70人会長会からロナルド・ A ・ラズバンドを、またレンランド長老を70人から解任をします。感謝を示してくださる方は手を挙げてください。またドン・ R ・クラーク長老を70人第一定員会会員から、また青柳光一長老、ブルース・ A ・カールソン長老を70人第二定員会の会員から解任します。そして名誉中央幹部として任命するよう定義します。感謝の意を表してくださる方はその意を表してください。また私たちは、セイギー・ A ・コバロフ兄弟が地域支柱人から解任されたことをお伝えします。彼の奉仕に対して感謝を示してくださる方はその意を表してください。また、ここで中央日曜学校会長会第一顧問のジョン・ S ・タナー兄弟と、第二顧問のデビン・ G ・デュラント兄弟の解任をお伝えします。以前発表があったように、タナー兄弟はブリガム・ヤング大学ハワイ校の学長として任命されました。これらの兄弟たちの奉仕と献身に対して感謝を示してくださる方はその意を表してください。またデビン・ジュー・デュラント兄弟は中央日曜学校会長会の第一顧問として、またブライアン・ケイ・アシュトン兄弟は第二顧問として奉仕するよう召されました。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。 その他の中央幹部、地域支柱人、中央補助組織会長会を現在のまま支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。これまでの定義のいずれかに反対された方は、ステイ会長に連絡するようにお願いします。兄弟姉妹たちの信仰と祈りに感謝しています。新しい十二使徒天会の会員になった方は、壇上のそれぞれの場所に着席してください。彼らには明日の午前の部会でお話をしていただくことになっています。
Thank you, President Eyring.
ありがとうございました、アイリング館長。兄弟たちを十二使徒定員会に歓迎するとともに、私たちの愛と支持をお伝えします。皆さんと皆さんの家族のために祈っています。初等教会の子どもたちによる聖歌隊が祈りながら御言葉を読むときと、昔の素敵なお話を読むとき思うことのメドレーを歌います。聖歌隊の歌の後、十二使徒定員会のロバート D. ヘイルズ長老、ジェフリー R. ホランド長老からお話を聞きます。
今
日のヤングアダルトの世代について多くの意見がありますが、調査によれば彼らの多くが宗教団体を拒絶しています。また負債を抱え仕事に就いていません。結婚という概念を好んではいますが、多くがその一歩を踏み出すのを嫌がっています。また子供を望まなくなっています。福音そして霊感による指導がないため、多くの人が迷い道を見失っています。幸いにも教会のヤングアダルトはそのような困った流行から離れた場所にいます。その理由の一つは福音の計画によって祝福されているからです。しっかりと鉄の棒につかまり、神と預言者の言葉に固くすがっているからです。神の身元へと続く鉄の棒にしっかりとつかまる必要があります。選びの日は今日なのです。子供の頃軽率な選択をしようとすると、ロバート道を誤ってはいけないよと父によく言われました。父の言葉のように分かりやすく、教会の素晴らしいヤングアダルトの皆さんに今日は特に話します。分かりやすい言葉で話し共に学びたいと願っています。皆さんは人生のとても重要な時期にいます。伝道、教育、結婚、教会での奉仕など、皆さんの選択は永遠の行く末を決めます。皆さんはいつも前を見て未来を見据える必要があるのです。空軍のパイロットとして私は次の原則を学びました。あえて嵐の中に飛び込むな。実際こういう経験がありました。迂回しろ、他のルートを取れ、さもなくば嵐が止むまで着陸するな。愛するヤングアダルトの皆さん、私は皆さんが終わりの日の嵐の中で遭難しないように助けたいのです。皆さんはパイロットです。皆さんの責任は一つ一つの選択の結果について考えることです。こう問いかけてください。この選択をしたら起こり得る最悪の事態は何だろうか。正しい選択をすれば飛行ルートからそれることはありません。考えてみてください。アルコールを口にしないことを選択すればアルコール依存症にはなりません。借金をしないことを選べば破産の心配はないのです。聖文には義人が誘惑と悪にどう対処したかが示されています。義人は誘惑を避けるのです。ヨセフはポテパルの妻から逃げました。リーハイと家族はエルサレムを去りました。マリアとヨセフはヘロデの邪悪な計画から逃れるためにエジプトに行きました。どの場合も天の御父は信仰深い彼らに警告を発せられました。同様に御父は私たちにも戦うべきか逃げるべきか、これから起こる状況を受け入れるべきかを教えてくださいます。御父は祈り、聖文、生ける預言者の教え、祝福師の祝福を通して、また親、親権指導者、補助組織指導者の霊感による助言を通して、そして何よりも御霊の静かな細い声を通して話しかけてくださいます。主は常にあなた方を導くと約束してくださっています。問題は私たちが導かれることを選べるか、神の声と神のしもべたちの声を聞くことを選べるかということです。皆さんが主に近づけば、主は皆さんを助けてくださることを証しします。主を愛し主の戒めを守るなら、御子の御霊によって導かれることでしょう。 善を行うように導く御霊を信頼しなさい。これによってあなたは義に関わることは何であろうとすべて知るであろう。これらの原則を土台として皆さんに具体的な助言をします。皆さんの多くは多額の負債を抱えています。私がヤングアダルトの時、ステーク会長はウォール街の投資銀行家でこう教えてくれました。豊かな人とは収入の範囲内で幸せに暮らせる人のことである。皆さんはどうですか？10分の1を納め貯金をしてください。収入が増えたらもっと貯金しましょう。高いおもちゃを持っているかを人と競わないでください。払えるあてのないものを買わないでください。世の中の多くの若者は学費のために借金をした後で返済しきれないことに気づきます。奨学金、補助金を見つけてください。可能であれば自分で資金を捻出できるようアルバイトをしてください。それには多少の犠牲が伴いますが、あなたの成功に役立つでしょう。教育によりさらに良い仕事の機会に備えることができます。人々に仕え祝福することができるようになります。生涯を通して学び続けることができます。無知や誤りに騙されないような力を得ることができるのです。ジョセフ・スミスは教えました。知識は暗闇、不安、疑いを取り除きます。それらは知識があるところには存在できないからです。知識には力があります。神の勧告に聞き従うならば学識のあることは良いことである。教育は結婚を含めた将来に自分を備えてくれます。もう一つ率直にお話ししましょう。結婚へと続く道にはデートが含まれます。デートは長い会話をする機会です。デートの時にできる限り互いのすべてを知るようにしてください。可能であれば互いの家族と知り合ってください。二人は同じ目的を持っていますか？戒め、救い主、神権、神殿、子育て、教会の飯、奉仕について同じ気持ちを持っていますか？ストレスがたまったとき、成功したとき、失敗したとき、怒りを抑えているとき、困難に対処するときの相手の様子をよく見ていますか？あなたのデートの相手は人をバカにしませんか？それとも人を高めますか？その人の態度、言葉遣い、振る舞いは毎日一緒に過ごしたいと思うものですか？もちろん完全な人はいません。完全になる可能性を持つ人と結婚するのです。正しい結婚には自分の願いだけでなく相手の願い、そして相手が自分に願うことも大切なのです。はっきりと言いましょう。遊ぶためだけのデートで20代を終えないでください。趣味や活動のために結婚を先延ばしにしないでください。なぜならデートと結婚は最終目的地ではないからです。それは最終的に行きたい場所への門なのです。それで人はその父と母を離れて妻と結び合うのである。今の皆さんの責任は自分が結婚したいような人になることです。健全で魅力的で正直で幸せで勤勉で霊的な人と結婚したいなら、あなたがそのような人になってください。それでもまだ独身であるなら忍耐強くあってください。主はあなたの望みをご存知で忠実なあなたを愛しておられることを証しします。主はあなたのための計画をお持ちです。主の御霊に耳を傾けてください。主に助言しようとしないで主の手から助言を受けるようにしてください。この世か次の世で主の約束は必ず果たされます。備えていれば恐れることはないのです。豊かな財産がなくても心配しないでください。ある素晴らしい会員が最近こう言いました。 私は子供をお金ではなく信仰で育てました。生活のすべての面で信仰を働かせるようにしてください。そうしないと信仰萎縮症と私が呼ぶ病気にかかってしまいます。いざ信仰を働かせようとしてもその力がなくなってしまうのです。ですから毎日信仰を働かせて、ますますキリストを信じる信仰を確固としたものにしてください。結婚に備えるために聖餐を受け、神殿推薦状のふさわしさを必ず維持してください。定期的に神殿に行ってください。教会で奉仕してください。教会の召以外でも良い働きをしながら巡回された救い主の模範に従ってください。皆さんの中には将来の選択について真剣に悩んでいる人がいるでしょう。私が若かった頃は親、そして誠実で信頼できるアドバイザーに助言を求めました。一人は真剣指導者、もう一人は私を信頼してくれた教師でした。二人とも助言を受け入れるかどうかは君次第だと話してくれました。あなたの霊の幸福を願う助言者を祈りを持って選んでください。同世代の仲間の助言には注意しましょう。先に進みたいのなら横からではなく上から求めてください。誰もあなたに代わって先には進めません。あなたの信仰と祈りだけがあなたを強め、大きな心の変化をもたらします。従順になるというあなたの決意だけがあなたの生活を変えます。救い主の贖いの犠牲のおかげであなたにはその力があるのです。皆さんには選択の自由があるのです。皆さんが従順であれば、皆さんが従うことができればそのようにできるのです。最近ヤングアダルトの映画制作者が、今は放蕩の時代ではないかと語っていました。希望と喜びと満足を求めているが、間違った場所で間違った方法で探しているというのです。救い主による放蕩息子の例えの中で、息子には多くの祝福が待ち受けていましたが、祝福を得るには自分の生活、選択、状況を反省する必要がありました。その後に起こった奇跡について聖文は簡潔な言葉で表現しています。彼は本心に立ち返った。本心に立ち返るようにと私は皆さんを励ましたいと思います。教会では大切な決定をするときに評議会を開きます。家族評議会も同じような目的があります。皆さんには私が個人評議会と呼ぶことをしてほしいと思います。一人になる時間を取り、お祈りをして、そして未来について考え、問いかけてください。自分の何を伸ばせば人の役に立つことができるだろうか、1年後の自分はどうなっていたいか、2年後はどうか、そうなるためにどんな選択が必要なのか、忘れないでください。あなたはパイロットなのです。本心に立ち返るなら、天の御父はあなたのそばで、聖なる御霊の慰めの手によって皆さんを導かれることを証しします。神が生きておられることを証しします。救い主が皆さんを愛しておられることを特別に証しします。主の偉大な大義において前進しようではありませんか。退かずに前に進んでください。主に従うなら、主は皆さんを強め支えてくださいます。主は皆さんを最も素晴らしいふるさとに連れ戻してくださいます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, Elder Hales. You're remarkable.
ありがとうございます、ヘールズ長老。本当に素晴らしいです。また皆さんと共に、ラズバンド長老、スティーブンソン長老、ドゥレンランド長老を、また彼らの奥様たちをお迎えしたいと思います。 本当に大きな責任を受けられました。イザヤは救い主の贖罪を予言してこう記しました。彼は我々の病を負い我々の悲しみを担った。末日に与えられた荘厳な次元はイエスは世の罪を負うために世に来たと強調しています。古代と現代の聖文はともに主が彼らをあがない、また昔から常に彼らを追い彼らを担ったと証ししています。よく歌われる賛美歌は救い主の声を聞けと私たちに強く勧めています。この追う、追われる、担う、救う、これらの言葉はメシアの使命を表す力強い励みになる言葉です。助けと希望を意味する言葉です。私たちが現状から望ましい状態まで無事に進むことができるように助けと希望が与えられることを意味します。助けなしに到達はできないからです。またこれらの言葉には重荷、苦しみ、疲労の意味が含まれています。言葉では表せない犠牲を払い倒れた私たちを抱き上げ力を失った私たちを背負って進み、とても無理だと思った時に私たちを救い無事に家まで送り届けるという主の使命を表すのにとてもふさわしい言葉です。主はこうおっしゃっています。父は私が十字架に挙げられるようにと私を使わされた。私は人々によって挙げられたが、そのように人々を挙げられて私の前に立つのである。しかしこれらの言葉は別の意味でも使われます。英語の追う、追われる、担う、抱き上げる、救うにあたる言葉にはそれぞれ産む、生まれる、身ごもる、取り上げる、陣痛、分娩などの意味もあります。イエスがまさに贖いの場面で主がヨハネにおっしゃった見よ、これはあなたの母ですという言葉は私たち全員にも向けられています。今日私はこの壇上からこれまでにも語られてきた事柄について宣言します。この世のどのような愛よりも献身的な母親の子供に対する無私の愛ほどイエス・キリストの純粋な愛に近いものはありません。イザヤがメシアについて語った時、エホバの愛を表現するのに母親の無私の愛を例に挙げて尋ねました。女がその血のみ子を忘れるようなことがあろうか。彼はそんな馬鹿げたことはない。しかし主が私たちを忘れると思う方が最ももっと馬鹿げていると暗に言っているのです。このような毅然とした愛は長く耐え忍び親切であり、自分の利益を求めず、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐えるものです。何よりもそのような忠節はいつまでも耐えることがありません。山々が去り丘が動いても私の慈しみはあなたから去ることはないとエホバはおっしゃいました。私たちの母親も同じように言うことでしょう。母親は単に子供を産むだけではありません。子供の重荷を一緒に追い続けるのです。彼らの養いは妊娠中だけではなく母親として生涯担い続けるのです。母親が驚くべき存在であることがそれでわかります。もちろん中には悲しい例外もあります。しかし大半の母親はそれが神から託された最も気高い神聖な技であることを直感的かつ本能的に知っています。その重責を知っているからこそ特に若い母親にとって大変な重荷になることがあります。最近素晴らしい若い母親から次のような手紙をもらいました。人はどうして自分の自由をほとんど犠牲にするほど深く子供を愛せるのでしょうか。どうして子供を愛せるのでしょうか。人はどうして責任、弱さ、不安、頭痛の種を進んで受け入れ、そしてそれを受け入れ続けるほど強く愛を示せるのでしょうか。一旦子供を授かると人生はもう自由にならないことを受け入れる人の愛とは 一体どのようなものなのでしょうか。母の愛とはきっと天与のものなのでしょう。それ以外に説明がつきませんと彼女は言っていました。母親が行う務めはキリストの技において不可欠の要素です。そのような愛の効果は我慢できないレベルから至上の幸福と感じられるレベルまで様々で幾度となく繰り返され、地上に来た霊の子その最後の一人が無事に救われるまでそれは続くのです。その時に私たちはイエスと共に声を合わせてこういうことができます。父よ、私は私にさせるためにお授けになった技を成し遂げましたと。この素晴らしい手紙を念頭に置きながら、私がここ数週間行った務めの中で目にした母親の素晴らしい影響力についてお話ししたいと思います。最初の話は警告的な例で、母親の努力が必ずしも順調に実るわけではないこと、少なくともすぐに成果が得られるわけではないことを示唆するものです。これは50年来の愛する友人との会話です。彼は心の中では真実と知っていたものの、教会を離れたまま死を迎えようとしていました。私がどんなに慰めようとしても彼は平安を得られないようでした。最後に彼はこう言いました。ジェフ、神の御前に立つのはとても苦しいことだろうと思うよ。だけど母親の前に立つことを考えると耐えられないんだよ。母にとって福音と子供が全てだった。私のために母はとても心を痛めたんだ。それを思うと私の心は張り裂けそうになるんだ。彼が亡くなった後、母親は腕を広げながら愛情を込めて彼を迎えたであろうと私は確信しています。親とはそういうものだからです。しかしこの話を通して警告したいのは、子供によって母親の心が痛むことがあることです。この点でも天の技とよく似ています。ご存知のようにイエスは世の罪を負ったことによる疲労と疲弊から心が打ち砕かれ亡くなりました。ですから誘惑に遭った時には救い主だけでなく私たちの母に目を向け、私たちの罪のせいで彼らを悲しませることがないようにしましょう。次に、ふさわしい状態で伝道に出たのに伝道半ばで帰還した青年について話しましょう。彼は同性に惹かれる問題とそれに関連して経験したトラウマのために自ら帰還することを選びました。ふさわしさは保っていたものの、彼の信仰は危機的状況にありました。日を追うごとに情緒的苦しみは深まり、霊に覚える苦痛も増していきました。彼は心痛、混乱、怒り、絶望を繰り返し味わっていました。彼の伝道部会長、ステーク会長、ビショップが彼を助けようと長い時間をかけて思い巡らし、涙し、彼に祝福を授けました。しかし彼の心の傷の多くがあまりにも個人的だったので、人に打ち明けられないでいたものがいくつかありました。彼の愛する父親は全身全霊を傾けて息子を助けようとしましたが、多忙を極める仕事のために母と息子だけで魂の長く暗い苦闘に対峙しなければなりませんでした。昼も夜も何週間も何ヶ月も何年も二人は一緒に癒しを探し求めました。時には苦しみの中、ほとんどは彼の苦しみ、時折彼女の苦しみの中で、また終わることのない恐れの中、ほとんどは彼女の、時折は彼のその恐れの中で、母親は息子に神の力と教会について、 特に神が彼を愛しておられるということの証しを述べたのです。また彼女は息子に対する彼女自身の変わらない不滅の愛を彼に証しを述べました。イエス・キリストの福音と家族という自分の存在に関わる絶対に欠かすことのできない2つの柱を1つにして、彼女は止めどなく心を注ぎ出して祈り続けました。断食をし、涙を流し、また断食をして、息子が胸の張り裂けそうな思いを打ち明けるたびに耳を傾けてきました。このようにして彼女は再び彼の養いを担ったのです。ただ今度は10ヶ月ではありません。今回息子を絶望の淵から連れ戻す努力は永遠に続くだろうと彼女は思っていました。しかし神の恵みと母親の不屈の精神、そして大勢の教会指導者と友人と家族と専門家の助けによって、この粘り強い母親は息子が約束の地に戻るのを見届けることができました。悲しいことに、さまざまな状況にある子どもについて悩むすべての親にそのような祝福が与えられてはいません。少なくともまだ与えられていない人もいることを私たちは承知しています。この息子の場合も彼の性的思考が奇跡的に変わったわけではありません。変わるとは誰も思っていませんでした。しかし少しずつ彼の心は変わっていったのです。彼は再び教会の集会に出席し始めました。進んで、そしてふさわしい状態で聖餐を受ける選択をしました。もう一度神殿推薦状を受けました。そして早朝セミナリーの教師の召しを受けて素晴らしい奉仕をしました。それから5年経った今、彼は自ら希望して、また教会の少なからぬ協力を得て、主への奉仕を全うするべく伝道地に戻っています。私は問題を解決し、信仰を守るためにこの青年が示した勇気と誠実さと固い決意を思い、涙を流しました。彼は自分が戻ってこられたのは本当に多くの人々のおかげだと知っています。しかし最大の恩人はメシアの属性を持った二人の人だということを何よりも知っています。彼らは彼を追い担い、彼と共に働き、彼を救ってくれたからです。その二人とは彼の救い主主イエス・キリストと固い決意と許しの心を持った聖霊そのものの彼の母親でした。最後に、わずか3週間前に行われたメキシコシティ神殿の再奉献式での話です。その感動的な奉献式で、私は愛する友人であるリサ・タトル・パイパーが立ち上がるのを見かけました。彼女はその中で立ち上がり、でも少し苦労しながら立っているように見えました。なぜなら非常に重い障害を抱えるマナ娘ドラを右手で支え、今日もこの会場に彼女は来ていますが、もう一方の手をそのドラの不自由な手に添えて、この身体的なチャレンジのある永遠の価値を持つ神の娘が白いハンカチを振って、そして他の人には聞き取りにくいめき声で、こういうふうに叫ぶのを手伝っていたからです。ホサナ、ホサナ、ホサナ、神と子羊に。世界中の過去、現在、 そして未来の母親の皆さん、皆さん全員に申し上げます。ありがとう。子供を産み、魂と人格を形作り、キリストの純粋な愛を示してくださり、ありがとうございます。母なるエヴァ、サラ、リベカ、ラケル、ナザレのマリア、そして天のお母様にありがとうございますと申し上げます。永遠の目的を達成するために極めて重要な役割を果たしてくださり感謝します。置かれた状況にかかわらず、困難を抱えている方も含め、すべての母親に申し上げます。皆さんに平安がありますように。どうぞ神とご自身を信じてください。皆さんは自分で思うより本当によくやっているのです。実際に皆さんはシオンの山における救い手であり、皆さんが従っている主と同じように、皆さんの愛は決して絶えることがないのです。私は皆さんに送ることのできる最高の賛辞を送ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
兄弟姉妹の皆さん、指揮者の合図によって聖歌隊と全員で立って賛美歌我に来よを歌います。その後、70人のブラッドリー・フォスター長老、ヒューゴ・モントーヤ長老、スタンフィル長老からお話を聞きます。指揮者の合図の後に我に来よを歌います。末日聖徒イエス・キリスト教会第185回半基礎大会の模様をお届けしています。
Thank you to this beautiful choir. It's to the children of the church I'd like to speak today.
美しい賛美歌に感謝します。兄弟姉妹、私たちはこの世と戦っています。従来この世は子供の活気や時間を奪おうとしてきました。今日、子供のアイデンティティと考え方に戦いを挑んでいます。世の著名人たちは声高に、子供が何者で何を信じるべきかを決めようとしています。家族が社会の影響を受けてこの世に習うことのないように、勝つべきこの戦いに全てがかかっているのです。教会の子供は自分たちが何者なのかを教える歌を歌います。神の子です。神は私をここへ送り、両親と地上の家をくださった。そして子供たちは私たちに懇願します。私を助けて導いて、御言葉正しくわかるように、手遅れにならないように。ネルソン会長は前回の総大会で、私たちは注意深く親の務めを果たす必要があると教えました。今は苦難の時代ですが、ありがたくも神はこのような時代のことをご存知でした。私たちが子供や孫をどう助ければよいか分かるように、聖典の中で勧告を与えておられます。モルモン書には、救い主がニーファイ人に見姿を現され、幼い子供を身元に集め、祝福し、彼らのために祈り、涙を流されたとあります。そして、親に言われました。幼い子供たちを見なさい。見るとは注意を向け、理解することです。イエスは親に、幼い子供に何を見るよう望まれたのでしょう。神から受け継いだ性質を垣間見るよう求められたのでしょうか。今日、救い主は子供や孫に何を見るように望んでおられるのでしょうか。子供は教会で最大の求道者グループだと気づいていますか。子供に永続する改心をもたらすには何をするべきでしょうか。マタイ書の中で救い主は永続する改心について教えました。主の教えを聞くために群衆がガリラヤの海辺に集まっていました。主は群衆がご自分のメッセージを理解していないことに気づき、その後は例えを使って教えられました。この時イエスは種まきの例えをされました。説明する中で主は弟子たちに、ひいては私たちにこう言っておられます。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないならば、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪い取っていく。これは親に向けた明確なメッセージです。聞くことと理解することは別です。子供が福音をただ聞くだけで理解しないなら、やがてはサタンにこの真理を子供の心から奪い取る隙を与えてしまうのです。しかし子供の心に改心が深く根付くように助けられるなら、必ず訪れる人生の苦難に遭うとき、キリストの福音が彼らの心の内に外部の影響をものともしない何かを与えてくれます。この力強い真理が彼らの心に根付かないまま、耳から耳へと抜けることがないようにするにはどうしたらよいでしょうか。言葉を聞くだけでは不十分かもしれません。言葉は移ろい、子供は自分なりに言葉を解釈するので真意が伝わらないことがあります。例えば小さい子供に、お前は子供、壊れたレコードみたいだねと言うと、返事はレコードって何と言うでしょう。テンプはうまく親の務めを果たすよう望んでおられます。それは彼らが私たちの子供である前に恩父の子供だからです。皆さんは子孫の親として聖霊の賜物を受けています。祈り導き求めるなら、子供を教える上で聖霊はなすべきことをすべて教えるでしょう。聖霊の力がそれをコラニの心に伝えるのです。理解を促すのにヘレン・ケラーの話以上に良い例を思いつきません。彼女は目と耳が不自由で暗く静かな世界にいました。アン・サリバンという教師が彼女を助けるためにやってきました。見聞きができない子供にどう教えたらよいでしょうか。アンはヘレンと心を通わせようと長い間時間をかけていましたが、ある日の昼、アンは水を汲み、ポンプのあるところに告げ出し、片手を水の出口の下に置き、ウォーターという単語をもう一つの手のひらに書きました。無反応でした。もう一度ウォーターと書きました。するとヘレンがアンの手を握りしめました。分かり始めたのです。この日の夕刻までに ヘレンは30の数ヶ月のうちには600の言葉を学び、点字を学べるように読めるようになりました。後に大学の学位を取得し、目や耳の不自由な人々のために世の中を変える仲立ちとなりました。アンが奇跡を可能にしたのです。私はもう一人の偉大な教師のことを目にしました。 BYU アイダホ校で独身全人ステークの会長だった時のことです。人生を変える経験でした。ある日の晩、パブロという青年と面接をしました。伝道に出すためです。私は彼の証と奉仕に対する望みについて尋ねました。答えは完璧でした。次にふさわしさについて、答えは的確でした。あまりにも立派な答えなので、質問の意味を理解していないのではと思い、分かりやすく問い直したところ、質問は正確に理解しており、全く正直に答えているという確信を得ました。私は深く感銘を受け尋ねました。パブロ、君を今日までこのように主の御前をまっすぐに歩むように助けたのは誰ですか。父です。パブロ、その話を聞かせてください。彼は続けました。9歳の月、父は私を傍らに引き寄せて言いました。パブロ、私もかつては9歳だった。これから起こるかもしれないことがある。カンニングする人を見たり、周りが悪態をつくかもしれない。おそらく教会に行きたくない日も来るだろう。そこでだ、そういうことが起きたり、他にも困ったことがあったりしたら、私に話しに来ておくれ。うまく切り抜けられるよう助けてあげよう。そして次に起こることを話そう。10歳の時にはお父さんは何と言いましたか。ポルノグラフィーと下品な冗談について警告してくれました。11歳の時には、依存性のあるものを避けることと選択の自由を使うことを思い起こさせてくれました。こうして年々規則に規則、ここにも少し、そこにも少しと教え、息子が聞くだけでなく理解するように助けました。子供が学ぶのは教える備えができた時だけでなく、自身が学ぶ備えができた時であると父親は知っていたのです。その晩、伝道申請書を提出した時、パブロだけでなく彼の父親を一層誇りに思いました。その夜、車で帰る途中、こう自問しました。パブロはどんな父親になるだろう。答えは明白でした。彼は父のようになるでしょう。イエスは言いました。子は父のなさることを見てする以外に、自分からは何事もすることができない。これこそ天の御父が世に渡り、その子供たちを祝福することを示す規範です。このことについて考えていると悲しくなりました。4人の娘は成長し、当時いた9人の孫も近くに住んでいなかったのです。そしてこう考えました。自分はこの父親のように子供を助けてきただろうか、遅すぎるだろうか。祈っていると御霊が深遠な真理をささやきました。この大切なプロセスを始めるのに、早すぎることも遅すぎることもない。すぐに意味が分かりました。帰り着くのが待ちきれない思いでした。妻に頼んで子供たち全員に電話をかけ、私たちが会いに行く必要があると伝えてもらいました。伝えるべき大切なことがあったからです。私の切羽詰まった様子に子供たちは少し驚きました。まず長女夫婦を訪ねてこう話しました。私たちもかつては君たちの年齢だった。31歳で子供は少なかった。どんなことに遭遇するか私たちにはわかる。それは家計、健康の問題や信仰が揺らぐこと、人生の問題にくじけそうになるかもしれない。そういうことが起きたら私たちに話してほしい。うまく切り抜けられるように助けてあげるから。四六時中生活に口出しするつもりはないが、いつも支えになりたいと思っているんだ。それからパブロという名前の若者と面接したばかりなんだが、そのことについて話したい。話の後で、君たちの子供、私たちの孫がこの大切な真理を理解する機会を失わないようにしたいんだと言いました。兄弟姉妹、私は今父親また祖父として、家族が聞くだけでなく理解するよう助けるプロセスを築く上で、主からの期待をさらに有意義な形で悟るようになったのです。年を重ねるにつれ、次の言葉について思い巡らせます。時をどうか後戻りして、一晩でいい幼かった子供たちと時間を過ごさせておくれ。時を巻き戻すことができなくても、今私は子供を導き、一緒に歩むのに早すぎることも遅すぎることもないことを知っています。家族は永遠だからです。 天父は私たちを深く愛しておられ、その一人子を送ってくださいました。御子がこの世で生活し、こう言われるようにするためです。私もあなた方のいるところにいた。だから次に何が起こるか知っている。うまく切り抜けられるよう助けてあげよう。主は確かに助けてくださいます。イエス・キリストの皆により、アーメン。
人生において私たちは試しや誘惑を受けます。それと同時に選択の自由を行使し、互いに助け合う機会も受けるのです。これらの真理は天の御父の完全で素晴らしい計画の一部なのです。ジョン・テイラー大官長は次のように教えました。私はある時、預言者ジョセフが十二使徒に対してこのように語るのを聞きました。皆さんはあらゆる種類の試練を経験するでしょう。アブラハムや神の人であった他の人々と同じ、全く同じように、皆さんも試練を受ける必要があります。神は皆さんを探り、皆さんを支配し、皆さんの心の奥の深い感情を苦しめるでしょう。私たちは責任を負う年齢に達すると、試練や誘惑を頻繁に受けるようになります。時にそれらは大変な重荷になることがありますが、それを克服することができれば、力と成長を授かる機会となります。幸いにも、このような重荷を一人で負う必要はありません。アルマはこのように教えています。あなた方は神の羊の群れに入って、神の民と呼ばれたいと願っており、重荷が軽くなるように、互いに重荷を負い合うことを望んでいる。この言葉は、私たちには互いに助け合う責任があることを述べています。そしてその責任は教会の召しとして、割り当てとして、友情として受けたり、または両親や伴侶および家族の一員、あるいはひとえに神の家族の一員であることから与えられたりするのです。私たちが互いに助け合うときに重荷が軽くなる4つの方法を示したいと思います。 1. 救い主は言われました。もし誰かがあなたを敷いて1マイル行かせようとするなら、その人と共に2マイル行きなさい。その例として、私たちは状況が許す限り、定期的に神殿に参入するように言われています。神殿に参入することは、離れた地域に住む人たちにとっては、特に時間的、物質的な犠牲を伴いますが、この犠牲は最初の1マイルとして考えられるでしょう。私たちが見つけ、参入し、教えるという言葉を理解して、自分の先祖の名前を探求し、彼らの神殿での儀式のために備えるときに、また作品作成を助けるときに、あるいは神殿ワーカーとして奉仕するときに、そして他の人々が神殿で有意義な経験ができるように助けようと努めるときに、私たちは2マイル目を歩み始めるのです。私が地域主任として奉仕していたとき、担当の調整評議会に属するステークの一つが大規模な神殿参入を行いました。彼らが参入した神殿は小規模神殿で、12時間もの長旅をしてきたにもかかわらず、神殿の1日の処理能力を超えてしまったために、残念ながら中に入れない会員がいました。その神殿旅行の数日後、私はこのステークを訪問して、ステーク会長に神殿参入で中に入れなかった会員の何人かと話すことができるか尋ねました。そこで会った一人の兄弟は次のように言いました。長老、心配しないでください。私は主の家にいました。庭のベンチに座って心の中で儀式について深く考えていました。それから中に入る機会があったのですが、妻との結び固めのために初めて神殿に参入していた兄弟に譲りました。彼らはその日に二度セッションを受けられたそうです。主は私をご存知で、祝福を与えてくださったので、神殿に入れなくても大丈夫です。2. 笑顔。このささやかな行為は、途方に暮れている人や重荷を負っている人を助けることができます。先の4月の総大会で真剣部会の時に、私は新しく召された5人の中央幹部と共に壇上に座っていました。今、補助組織の会長会の姉妹たちが座っているあたりでした。 私はとても緊張していて、新しい飯に圧倒されていました。部会の途中で賛美歌を歌っているときに、誰かが自分を見ているという強い印象を受けました。しかしこの建物内には2万人以上の人がいて、そのほとんどがこちらを向いている。誰かが自分を見ているのは当然だと思い、賛美歌を歌い続けていると、再び誰かが自分を見ているという強い印象を受けました。十二使徒が座っている列を見てみると、ラッセル・ M ・ネルソン会長がその場で振り返って私たちが座っているあたりを見ていました。私と目が合うと、ネルソン長老は大きく微笑みかけてくれました。その笑顔は圧倒されていた私の心に平安をもたらしたのです。復活された後、イエス・キリストは他の羊を訪れました。主は12人の弟子を召して聖任され、彼らはその権能によって人々を教え導いたのです。主イエス・キリストご自身も彼らと共におられました。主は彼らにひざまずいて祈るように言われました。新しく召され聖任された12弟子たちが与えられた召しに対して圧倒される思いを感じていたかは分かりませんが、聖典にはこう書かれています。弟子たちがイエスに祈っている間、イエスは彼らを祝福された。またイエスは彼らに微笑みかけ、イエスの顔の光が彼らを照らした。前回の総大会では、笑顔によって瞬時に特別な方法で私の重荷は軽くされたのです。 3. 思いやりの気持ちを言葉に表すようにしましょう。あなたが神権者であれば、神の子供たちを助けるためにその力を使って彼らに祝福を授けてください。苦しんだり苦難にあったりしている人々に慰めと安らぎの言葉を伝えてください。4. 神の計画の住石は主イエス・キリストの食材です。私たちは少なくとも週に一度は、ジョセフ・F・スミス大官庁がしたように、贖い主のこの世への来臨にあたって、御父と御子が示された大きな驚くべき愛について深く考える必要があります。人々を教会に招き、ふさわしく聖餐を受けるように進めることによって、より多くの天の御父の子供たちが食材に思いを向けることができるようになります。そして私たちがふさわしくないときには悔い改めることができます。意図高き神の子である主が万物の下に身を落とし、私たちの過ちや罪、背き、および病や痛み、苦しみをその身にお受けになったことを忘れてはなりません。聖典には、キリストは高いところに登り、また万物の下に身を落とし、それによってすべてのことを悟ったと教えられています。私たちの個人的な試練が何であれ、それが病気、長期にわたる孤独、あるいは敵対する者からの誘惑や試しであろうと、良い羊飼いはすぐそばにいるのです。主は私たちを名前で呼び、すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと言われるのです。4つの項目をまとめましょう。第1に、2マイル目を歩んでください。第2に、微笑んでください。あなたの笑顔は周りの人の助けとなります。第3に、思いやりを言葉に表してください。第4に、人々を教会に招いてください。私は救い主についての証を述べます。イエスはキリストであり、生ける神の御子であり、生きておられます。主がご自身のすべての勢力と力を持って天の御父の計画を支持しておられることを知っています。トーマス・エス・モンソン大官庁が生ける預言者であることを知っています。彼はこの地上における神の御業を力強く推し進めるためのすべての鍵を持っています。私たちが天の御父の子供として誘惑や試練の時には互いに助け合うことができると知っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
最近、妻と私は モンタナ州北西部の我が家に近い地域の美しさを満喫するため、線路を改修してできたハイアワサトレイルをサイクリングすることにしました。モンタナ州とアイダホ州の間にあるロッキー山脈を横断する道です。美しい自然を味わいながら友人たちと過ごす楽しい日を心待ちにしていました。約24キロに及ぶサイクリングロードには深い谷をまたぐ鉄橋や険しい山々を貫く長いトンネルがあります。そこでヘルメットや自転車のライトを準備しました。この道を走ったことのある人がトンネル内は暗いのでかなり強力なライトが必要だと忠告してくれました。入り口の前に集合すると排水溝や岩壁、そして暗闇など待ち受ける危険について説明がありました。待ちきれないとばかりにトンネル内に突進していき、数分もすると予告されていた通りの暗闇に包まれました。持ってきたライトの光は十分ではなく、すぐ暗闇に飲み込まれてしまいました。私は不安に襲われ、混乱して方向がわからなくなりました。不安を友人や家族に知られるのは恥ずかしく、初めて自転車に乗ったかのように動揺してまっすぐ乗っていることも難しくなりました。周りの人たちに自分の思いを伝え、一人の友人の強力なライトの方へ近寄りました。やがて全員が彼を取り囲み円陣を組みました。友人のそばを離れずに彼のライトとグループ全員のライトを合わせた光に頼りながらトンネルの暗闇を奥へと進んでいきました。何時間も経ったように思われたとき、針の先ほどの光が見えました。すると、もう大丈夫だと思い始めたのです。友人たちのライトと、だんだん大きくなる一筋の光の両方を頼りに力強く進み続け、自信も戻ってきました。出口は遥か先でしたが、もう友人の助けは必要ありません。不安はすっかり消え、穏やかな安心感に包まれていました。人生では信仰の試しを経験します。試練への備えはできていると思っていても、それが十分でなかったと分かります。友人が暗闇について警告したように、預言者は霊的な強さから得られる強力な光で備えるようにと警告しています。信仰の試しで感じる恥ずかしさや霊的な混乱がどれほど深刻でどれくらい続くかは、私たちがどう反応するかで決まります。何もしなければ疑い、傲慢、廃墟が私たちを光から遠ざけるでしょう。トンネルでの経験から得た大切な教訓をお話ししましょう。第一に、疑いの闇がどれほど長く、どの程度影響を及ぼすかを決めるのはあなた自身です。天の御父と御子は皆さんを愛しておられます。お二方があなたを見捨てることはありません。お二方に助けを求めれば闇に負けることなどありません。ペテロはガリラヤの海の荒波で暗闇に囲まれたとき、救い主を疑うことなくすぐに助けを求めてこう叫びました。主よ、お助けください。救い主はあなたを愛する友人、指導者、親を通してあなたを助けてくれます。暗闇の中にいるとき、あなたを愛し最善を願ってくれる人たちの光に頼ってください。よく考えてください。大きく広々とした建物にいる人々の冷ややかな声に耳を傾け、心から愛してくれる人たちの願いを無視するのはなぜでしょうか。反論者は人を高めるのではなく、笑い者にし、嘲笑う者は電子機器を使って信仰を打ち砕き、真理をねじ曲げるのです。永遠の幸福を見知らぬ人の手に委ねないでください。光を持たず監視の目を逃れ、ソーシャルメディアを悪用し、身元を明かさない本心を隠した人から知識を求めてはなりません。神聖なものをあざける人々は救い主の光からあなたを遠ざけます。 イエスは言われました。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つであろう。信仰を築くのを助けてくれるのはあなたを心から愛する人です。トンネルの中で私がそうだったように、人に助けを求めるのは恥ずかしいと思うかもしれません。どんな人でも助けを必要とする時があります。救い主の光と慰めが大切だと気づいたら、霊感を受けた指導者や親、信頼できる友人に助けを求めてください。霊的な確信を得て強くなれるようあなたを助けてくれるでしょう。第二に、自分の霊的な力を強めるため主に頼りましょう。いつまでも人の光に頼ることはできません。トンネルの中で暗闇はいつか終わる、光が見えたら自分の力で進もうと私は願っていました。主はこう約束しました。私に近づきなさい、そうすれば私はあなた方に近づこう。熱心に私を求めなさい、そうすればあなた方は私を見出すであろう。求めれば与えられ、叩けば開かれるだろう。主に近づき、主が暗闇から引き上げてくださると信じて行動しましょう。御霊を感じたことなどない、努力をやめる方が良いとサタンは誘惑し思い込ませようとするでしょう。ウークトドルフ館長は、自分の信仰に疑いを持つ前にその疑いを疑うよう勧告しています。先日、私のワードの若い男性がこう言いました。これは神様の御業ですという以外何の説明もできないと感じることがあります。これこそ霊的に正しい考え方です。信仰と証を疑うよう誘惑されたら、主がくださった霊的な祝福を思い出し、天の御父と御子イエス・キリストに信仰を持ちましょう。霊的な経験を無視または軽視すると神様から離れてしまいます。日々の生活で輝く光に注意を払うなら、光は見つけやすくなります。聖文には光の定義と光を受け入れる人への約束があります。神から出ているものは光である。光を受け、神のうちにいつもいるものはさらに光を受ける。そしてその光はますます輝きを増して、ついには真昼となる。私と友人たちが光に向かってペダルを踏み続けたように、粘り強く光を求め続ければ、主の影響力は増していき、自信と決意と慰めと主が生きておられることを知る力を与えてくれます。第三に、光によって打ち勝てないほど深く恐ろしく困難な暗闇はありません。先日、アンダーセン長老はこう教えました。主を求める人々には悪に対抗する霊的な力が与えられます。主を求める人が進みつつある霊的な方向について確信と確認と自信が与えられます。聖霊の賜物は迫り来る闇の中で明るい光となるのです。兄弟姉妹、私たちには疑いを乗り越えて信じることを選ぶ力が与えられています。約束された悪に対抗する霊的な力を受けるために、預言者の勧告を心に留め、霊の促しに気づいて、それに従って行動し、神の戒めに従順であり、個人の啓示を求めることを選びましょう。救い主の光を選ぶことができますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
兄弟ありがとうございました。この午後の部会でお話ししてくださった皆さんと、 音楽を提供してくれた麗しい子供たちに感謝します。今晩参観夏時間の午後6時からカンファレンスセンターで真剣部会があることを兄弟の皆さんにお伝えします。タバナクル合唱団の全国放送は明朝参観夏時間の午前9時半から10時までです。日曜午前の部会はその直後に始まります。これから70人のジェームズ・ B ・マルティノ長老からお話を聞きます。その後この部会の最後の話者である十二使徒定員会のダリン・ H ・オークス長老からお話を聞きます。オークス長老のお話の後聖歌隊が救い主の愛を歌います。閉会のお祈りは70人の山下和彦長老です。
10代の頃、両親は松井聖徒イエス・キリスト教会に入りました。宣教師から教えを受けていたのは知っていましたが、教えを受けていたのは両親だけでした。この驚くべき発表以来、弟たちと私も宣教師の話を聞くようになり、弟たちは回復のメッセージを喜んで受け入れました。私はというと興味はありましたが、生活を変えたいと心から思うようにはなりませんでした。モルモン書が神の言葉かどうか祈って尋ねるようにと勧められて実行しましたが、答えは受けませんでした。なぜ天の御父からの答えがなかったのかと皆さんは思うかもしれません。私もでした。後にモロナイの約束が正しいことを知りました。神は福音の真実性についての祈りに答えてくださいますが、答えは誠心誠意問うときにのみ与えられるのです。好奇心からの祈りには答えていただけません。皆さんはおそらく人生で何かに疑問を感じたことがあるでしょう。どうか答えればよいのかわからない問題があるのではないでしょうか。今日私は求めている答えや助けを得るのに役立つ話をします。この話は私が今日福音に改宗した時から始まります。私は聖文に出てくる何人かの人について考えてきました。例えばレーマンとレムエルです。彼らはニファイと同様、良い両親から生まれ、父が学んだすべてのことの中から教えを受けました。しかし彼らは、父は幻を見る人だと言ってつぶやきました。父の決断は非論理的に見えました。神に関する事柄を知らず、そのため信じようとしなかったからです。興味深いのは、レーマン・レムエルの選択によって信仰を築く経験のできる道が示されたことです。彼らは家と財産を後にして出発しました。荒野を通る苦難の道を旅しました。そして結局は船を作る作業に加わり、見知らぬ地に旅立つことに同意したのです。ニーファイも同じ経験をしました。しかしその際にレーマンとレムエルの行動は信仰を育てたでしょうか。ニーファイの信仰は強くなりましたが、彼らはひねくれて腹を立てました。天使を見、声まで聞いていながら疑い続けたのです。人生は誰にとっても容易ではありません。試され試みられるために私たちは地上にいます。人生で経験することにどう対応するかが証に大きく影響することがよくあります。兄たちの態度を考えてみてください。父から難しいことを頼まれつぶやきました。真鍮板を取りに行きましたが、失敗すると諦めてしまいました。他に何ができるというのですかという態度だったのです。悪いことをしたと言って悲しみ、許しを請うたこともありました。彼らは祈り許しを受けました。しかしその後またつぶやくようになり、祈ることを拒んだと聖典には記録されています。彼らはニーファイのもとに来て、父が語った言葉の意味がわからないと言いました。主に尋ねたのですかとニーファイに聞かれた時の答えに注目しましょう。尋ねてはいない、主はこんなことを我々に明らかにしてくださらないと言ったのです。この時ニーファイが兄たちに返した言葉が祈りの答えを常に受けるための鍵となります。どうして主の戒めを守ろうとしないのですか。 なぜ心を頑なにして滅びを招こうとするのですか？覚えていないのですか？主は、もしあなた方が心を頑なにせず、私の戒めを熱心に守りながら、答えを与えられると信じて、信仰を持って私に求めれば、これらのことは必ずあなた方に明らかにされると言われました。否定できない霊的な経験があるのに、特定の霊的な習慣がなく、神が自分に語りかけてくださった時のことを忘れてしまっている機関宣教師を私は何人か知っています。このような機関宣教師と全ての皆さんに尋ねます。贖いをもたらす愛の歌を歌おうと感じたことがあるのであれば、今でもそのように感じられますか？今そのように感じていない人は再び感じられるようになれますが、ニーファイの勧告を考えてください。従順になり、かつて御霊を感じた時のことを思い出し、信仰を持って祈りましょう。答えが与えられ、救い主の愛と平安を感じます。答えは必ずあります。絶対に諦めないでください。レーマン・レムエルをモーサヤの息子たちと比較してみましょう。どちらも義にかなった家庭で育ったのに、福音から離れました。どちらも天使から悔い改めるよう言われましたが、一体どんな点が違っていたのでしょうか。彼らの伝道は忘れられない成功を収めました。何千もの人々が改心して主の道に入ったのです。しかし見落としがちなのは、伝道を始めた頃、彼らが意気消沈してまさに引き返そうとしたことです。しかし主は慰めてくださいました。彼らは忍耐して苦難に耐えなさいと主に諭されました。試練を受けてもモーサイの息子たちがつぶやいたり疑いを抱いたりせず、かえって信仰と決意が堅固になったのはなぜでしょうか。その鍵は、彼らは正しい理解力を備えた人々であり、また神の言葉を知るために聖文を熱心に調べてきたので、すでに真理を深く知るようになっていたことです。誰でも試練に遭い疑問を抱きますが、しっかりと鉄の棒につかまることを忘れてはなりません。キリストの言葉はあなた方がなすべきことをすべて告げます。聖文研究を毎日の生活の一部にしなければなりません。これこそが啓示の扉を開いてくれるからです。モーサヤの息子たちはそればかりではありませんでした。彼らはしばしば祈り、また断食もしたので、予言の霊と啓示の霊を受けていたのです。断食して祈ると霊的な促しを感じやすくなります。目的を持って飲食を断つと、天の御父の導きを受けて悪の縄をほどき、首輝きの紐を解くことができるようになります。断食をして祈ると、私たちが呼ぶとき、主は答えられ、叫ぶとき、私はここにおると言われるのです。従順や聖文研究、祈り、断食といった個人の信仰を育てる習慣のおかげで、モーサヤの息子たちの信仰は強くなりました。個人の信仰を育てるこの習慣がなかったことが、レーマンとレメルが誘惑に負けてつぶやき、疑いを抱いた主な理由でした。つぶやきたい誘惑、不信仰になりそうな疑い、耐えられない試練を経験したとき、主に頼ってください。真理に背を向けたり、自分の行動を正当化するとき、主に頼ってください。主があなたの心に平安を告げられたときのことを思い出せますか？神からの証よりも大いなる証があるでしょうか？以前よりもキリストに近い生活をしているだろうかと自問しましょう。救い主に頼ってください。10代の頃の話に戻ります。結局誠心誠意望むようになりました。宣教師からバプテスマを受けるつもりがあるかと聞かれた時のことを覚えています。まだ疑問があると答えました。この宣教師は賢明で、答えるけれどもまずは質問に答えてほしいと言ったのです。モルモン書は真実か、ジョセフ・スミスは預言者かと聞かれました。わからないけれども知りたい と私は答えました。答えを求めたら信仰につながりました。私の場合、答えは何かの出来事からではなく徐々に分かってきました。言葉を試してごくわずかな信仰でも働かせるようになると、モルモン書が私に良い気持ちを与え、理解力に光を注ぎ、心を広げるようになったのです。最終的に、聖文が心の中で膨らむと言われている現象を体験しました。バプテスマを受けて、生涯主に従いたいと思ったのが、この時でした。モルモン書は確かに神の言葉です。ジョセフ・スミスは預言者でした。まだ理解していないことはありますが、真理に対する証があるので、救い主に近づき、信仰を培うことができます。皆さん、ニーファイとモーサヤの息子たちを思い出してください。霊的な経験の後、信仰を持って行動した結果、答えを受け、さらに忠実になりました。疑ってつぶやいたレーマン・レメールは、立派な行いをしたことはあっても、信仰の伴わない行いで虚しいものでした。答えを受けるには、行いの伴う信仰を持つのです。今朝の話から、皆さんが疑問の答え、直面している問題の霊感された解決方法を知るために、なすべきことが、御霊によって思いと心に告げられたのであれば、幸いです。イエスがキリストであると、厳粛に証しします。主に頼ってください。主は祈りに応えてくださいます。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
私たちは死すべき状態で死と罪の重荷を経験します。イエス・キリストの贖罪は死すべき世のこの2つの経験を消し去ってくれます。しかし死と罪以外にも私たちはこの世で苦闘するときにさまざまな試練に遭います。救い主は贖罪によってこの世の試練を克服するのに必要な強さを授けてくださいます。これが今日の私のテーマです。贖罪に関する聖文の多くは救い主が死の縄目を断ち人の罪のために苦しまれたことについて述べています。モルモン書に記された説教の中でアルマはこれらの基本原則を教えました。しかしアルマは救い主が民の苦痛や病気や弱さを経験されることについても聖典の中で明言しているのです。アルマは救い主の贖罪の持つこの側面についてこう説明しました。神の恩子はあらゆる苦痛と苦難と試練を受けられる。これは神の恩子はご自分の民の苦痛と病を身に受けられるという御言葉が成就するためである。想像してみてください。救い主は贖罪の時にあらゆる苦痛と苦難と試練を受けられたのです。ボイド K パッカー会長が説明したように、救い主には支払うべき負債は全くなく何一つ間違いを犯されませんでした。にもかかわらず人の感じる罪悪感、嘆きや悲しみ、苦痛、また屈辱のすべて、さらに知的、情緒的、肉体的苦痛のすべてを経験されたのです。主はなぜこの世のあらゆる試練を受けられたのでしょうか。アルマは説明しています。神の恩子は肉においてご自分の心が憐れみで満たされるように、またご自分の民を彼らの弱さに応じてどのように救うかを肉において知ることができるように、彼らの弱さをご自分に受けられる。例えば使徒パウロは救い主が試練を受けて苦しまれたからこそ試練の中にある者たちを助けることができると宣言しています。同様にジェームズ・E・ファウスト館長はこう教えています。救い主は私たちが感じ経験しうるあらゆる事柄に耐えられたので、弱い人がさらに強くなるように助けることがおできになる。 救い主はこの世のあらゆる試練を肉において受けたので、ご自分の民を彼らの弱さに応じてどのように救うか、つまり助けを与えるかを肉において知ることができるようになられました。ですから主は私たちの苦悩や心痛、試練、苦痛をすべてご存知です。主が食材の本質的な要素としてそれらをすべて進んで経験されたからです。主は食材を通して人を救う力、すなわちすべてに耐える強さを授ける力を得られたのです。第7章のアルマの教えは食材の力のこの重要な側面をどの聖句にも増して明瞭に説明していますが、これは聖典全体を通じて教えられていることでもあるのです。イエスは共同の技を始められた時、打ちひしがれているものを癒すために自分は使わされたと言われました。聖書には主が病気の人を癒される様子が何度も描かれています。モルモン書には苦しんでいる人を主が癒されたことが記録されています。マタイの福音書にはこうあります。主が彼らを癒されたのは預言者イザヤによって、彼は私たちの患いを身に受け私たちの病を負うたと言われた言葉が成就するためである。イザヤはメシアが人の病と悲しみを担うと教えています。イザヤはまた主が人を強めると教えました。恐れてはならない、私はあなたと共にいる、驚いてはならない、私はあなたの神である、私はあなたを強くしあなたを助ける。ですから私たちはこのように歌います。恐るな、我は長神、常に汝と共にあり、助け与え強くして、我が正しき力もて慣れを支え励まさん。使徒パウロは自分のこの世の試練について、私を強くしてくださる方によって何事でもすることができると記しました。救い主は食材を成し遂げることによりこの世のあらゆる苦痛や苦難から救う力、助ける力をお持ちになったのです。主の力によって弱さが癒されることもありますが、聖文や経験から分かるように主は時々弱さに耐える強さを授けることによって私たちを救い助けてくださるのです。救い主が経験されたこの世の苦痛や苦難、弱さとはどのようなものでしょうか。私たちは皆苦痛や苦難や弱さを経験します。自分の罪が原因で経験することは別にして、この世の生涯は苦難や心痛、苦しみに満ちています。自分自身や愛する人が病を経験します。誰でも怪我をして、あるいは肉体や精神に障害を負って苦痛を味わうことがあります。私たちは皆愛する人の死により深い悲しみを経験します。誰でも個人の務めや家族関係、仕事において失敗を経験するものです。自分が真理であると確信している事柄を伴侶や子供が拒絶し、義にかなった道から逸れていくとき、イエスの例えに出てくる放蕩息子の父親のように非常にストレスの強い苦痛を感じるものです。詩編の作者はこう言いました。正しい者には災いが多い、しかし主はすべてその中から彼を助け出される。ですから賛美歌は天が癒せぬ悲しみなど地上にはないという真理を歌っているのです。私たちを癒すのは救い主とその食材です。10代の若者にとって特につらいのは、楽しそうな交友関係や活動から 意図的に仲間外れにされた時に感じる疎外感です。人種や文化による偏見は若人にも成人にも辛い疎外感をもたらします。人生には失業や挫折など他にも多くの試練があるのです。自分の罪によらないこの世の弱さについてもう少しお話ししましょう。生まれつき肉体や精神に障害のある人が、また彼らを愛して世話をする人が苦しみを経験することがあります。多くの人にとってうつ病は辛く、いつまでも能力を奪ってしまう病です。もう一つの辛い経験は独身の状態でいることです。こうした状態に苦しんでいる人は、救い主もそのような苦痛を経験されたこと、そして贖罪を通じて主はそれに耐える強さを与えてくださることを思い出してください。依存症ほど物質面や精神面で人生を破壊するものは他にありません。そのいくつかはポルノグラフィーや薬物への依存症のように罪深い行為によって引き起こされます。その行いを悔い改めたとしても依存症が残る可能性があります。救い主の強力な力によってその試練を和らげることができます。同じことが服役中の人が経験する厳しい試練にも当てはまります。そのような状況にいる人から主の力を受けたことを証しする手紙を最近受けました。私は救い主が刑務所の廊下を歩いておられるのを知っています。私はこの壁の中で救い主の愛をよく感じています。私は友人である詩人エマ・ルー・テインの証が好きです。賛美歌の歌詞にこう書いています。主の慰めと平安、癒しを求めて祈る。我が心に潜む闇、へり下りてそれを探らん。我が苦しみを慰める。癒しの御手はいずこにあるのか。我が悲しみ、我が痛み、悟りうるのはただ主一人。誰がキリストの贖罪を通して救われ強められるのでしょうか。アルマが教えたように、救い主はご自分の民の苦痛と病を身に受け、ご自分の民を救われます。ご自分の民とは誰のことでしょうか。死すべき状態を経験したすべての人、贖罪を通して復活するすべての人のことでしょうか。それとも儀式と制約を通して資格を得た選ばれたしもべやはしためだけでしょうか。民という言葉は聖典の中でさまざまな意味を持ちます。救い主がご自分の民を救われるという教えに最もよく当てはまるのは、アンモンの次の言葉にあります。神は民がどの地に住んでいようとも全ての民を心にかけられる。また天使たちが幼子キリストの降誕を告げた時の言葉にもあります。全ての民に与えられる大きな喜びを伝える。救い主は贖いを経験されたので、全地のすべての男女を慰め、癒し、強めることがおできになりますが、しかし私は主の助けを求める人だけがその祝福に預かると信じています。使徒ヤコブは教えています。主の御前にへり下れ、そうすれば主はあなた方を高くしてくださるであろう。私たちは主を信じ、主の助けを祈り求めるときに、その祝福にふさわしくなるのです。神を恐れる何百万もの人々が苦しみから救い出してくださるように祈っています。救い主は万物の下に身を落とされたことを明らかにされました。 マックスウェル長老が教えたように、主は万物の下に身を落としたので、人類のあらゆる苦難について、自ら完全に悟られたのです。万物の下に身を落とされたからこそ、主は人を高くし、苦しみに耐える強さを与える立場にいらっしゃると言っても差し支えないでしょう。私たちに必要なのは求めることです。主は現代の啓示の中で何度も宣言されました。あなたは私に求めれば与えられるであろう、叩けば開かれるであろう。確かに不変の愛をお持ちの天の御父と御子イエス・キリストは信仰を持って求めるすべての人の祈りを聞き、適切な方法でそれに応えてくださいます。使徒パウロが述べたように、私たちはすべての人の救い主、特に信じる者たちの救い主なる生ける神に望みを置いているのです。これらのことは真実です。救い主の贖罪には万人の復活による不死不滅を保証し、悔い改めとバプテスマにより罪から清められる機会を与える以上の効力があるのです。主の贖罪は死すべき状態の弱さをすべて経験されたお方に助けを求める機会も与えてくれるのです。主はこの世の重荷を負う強さを与えてくださいます。主は私たちの苦痛をご存知です。良いサマリア人のように、主は私たちが傷ついているのを見つけると傷に包帯を巻いて解放してくださるでしょう。人を癒し強めるイエス・キリストと贖罪の力は、それを求める私たち全員のためにあるのです。私はそのことと全てを可能にしてくださった救い主について明かします。いつの日かこの世のすべての重荷が過ぎ去り、もはや苦痛は完全になくなります。救い主の贖罪と希望と力について、すなわち不死不滅の保証と永遠の命の機会と、そして助けを求めるときに与えられる支えと強さと、私たちがよく理解することができますように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
Our dearest in heaven, Father.
私たちの愛する天の父なる神様、私たちは頭を垂れて私たちの深い感謝をお伝えします。そして今日この総大会の一部となり、新しい使徒を支持する証人となる特権をいただいたことを感謝いたします。彼らはこの地上における主の弟子です。私たちが喜びの心を持ってあなたの力を、また私たちを支え、預言者と十二使徒を支えてくださいますように。そしてこの技が前に力強く進んでいくように、また私たちが預言者十二使徒の賢明な洞察に満ちた指導に従うことができるようにお祈りいたします。私たち会員、宣教師、指導者が祝福を受けることができますように、そしてあなた様の御業を早めることができるように祝福してください。またこの総大会にあなたの御霊があったことを感謝し、主イエスキリストの皆を通しお祈りいたします。アーメン。
松実聖徒イエスキリスト教会第185回半旗総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。 音楽はユタ州リバートン地域のステーク内の子どもたちによる初等教会聖歌隊がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。